最近は、ガーデニングや、家庭菜園がちょっとしたブームになっているそうです。新型コロナウイルスの感染拡大が続く中、その自粛生活が続く中にあって、お花や野菜などを育てることを新たに始めたり、しばらくはしていなかったけれども、これを機に再び始めたという方が多くおられるようです。私は昔からお花や野菜を育てるのが好きでして、庭に畳2畳分ぐらいでしょうかね、畑というにはあまりにも狭い、家庭菜園のスペースがありまして、で今年は、お花は朝顔と日々草で、野菜はきゅうりとミニトマト、またナスなどを育てています。去年はですね、長雨と日照不足で、散々の結果でしたけれども、今年はこうまずまず順調に育ってくれておりまして、取れたての野菜を、感謝をして、美味しくいただいています。これはお花や野菜を育てる方なら誰でも同じだと思うんですけれども、元気に育って、きれいな花を咲かせてほしい、またおいしい実がなってほしい、そういった願いを込めて種をまいて、また苗を植えるものです。また手入れをします。芽が出ないでほしい、花が咲かないでほしい、実がならないでほしい、そう願って種をまいて苗を植える人はいません。きれいにお花を咲かせている姿や、またこう豊かに実がなっている姿を想像しながら、愛情を込めて育てるものです。本日私たちに与えられました聖書の箇所は、種まきの例えとして、大変よく知られている箇所です。お花や野菜を育てたことのある方は、よりこのお話を想像しやすいでしょうし、育てたことがないという方も、イエス様がお話をされたこの情景というのは、頭に思い浮かべることができる、非常にこう身近な例え話であると思います。種をまく人が畑に行って種をまきます。道端に落ちる種、石だらけのところに落ちる種、茨の中に落ちる種、良い土地に落ちる種、この4種類の種があって、そしてそれぞれの種がどうなったのか、そのことをイエス様は語ります。私たちはこのイエス様が語られる例え話を聞きながら、私は良い土地とは言えないけれども、道端ほどでもないし、茨の土地かなとか、私は頑固だから石だらけの土地なのかなというふうに、私たちそれぞれ自分の信仰生活をそれぞれの土地に思い当てはめながら、この話を聞くわけです。そして聞きながら、それと同時にある疑問が浮かんでくるのではないかなと思います。それはどうして最初から良い土地に種をまかないのかと、そういった疑問です。道端や石だらけの土地に、また茨の中に落ちないように、 まあ、土をきちんと耕して、その上でそこに種をまいたら確実に豊かに実を結ぶのに、どうしてこんなに効率の悪いことをするんだろうか、まあ、そういった疑問が浮かんでくるのではないかなと思います。それは私たちの感覚からしますと、種まきというのは畑のその土を耕して畝を作って、そこにこう種をまく、そういったものだからです。しかしこの当時のイスラエルの種まきというのはもっと大雑把なものでした。畑といってもゴツゴツした岩がたくさんあって、いばらなどはたくさん生えている、そういった土地に種をまいて、それから耕すという、そういった方法だったそうです。種をまく人は腰につけた袋から種を取り出して、広い平面にできるだけ種がまかれるように腕を広げて種をまくというやり方をするわけです。このようなやり方は私たちからすると効率が悪いなと思うかもしれませんが、道端であろうが石だらけの土地であろうが茨の中であろうがお構いなし、一つでも多く芽が出て実をつけてほしい、その願いを込めてとにかくたくさんの種を大きく腕を広げてまく、まき続けるその姿というのは、神様の姿に重なるのではないかと思います。イエス様は13節以下のところでこの例え話の解説をされています。その14節のところで、種をまく人は神の言葉をまくのであると言われています。種をまく人というのは神様であって、種というのは神様の言葉です。御言葉であって、また福音です。ですから神様が御言葉の種、福音の種を私たちにまいてくださるのであります。御言葉の種、福音の種をまかれた私たちは道端かもしれません。御言葉を聞いても受け入れることができないかもしれません。石だらけのところかもしれません。それは御言葉を聞いても、良い言葉だなと思っても、辛いことがあると、やっぱり神様なんていないんだと、神様から離れてしまうかもしれません。またもしかしたら茨だらけのところかもしれません、それは御言葉を聞いても辛く苦しいことに思い煩ってしまい、またいろんな欲望に心が奪われてしまって、結局は神様から離れてしまう、そういうふうになってしまうかもしれません。だからといって、いや、これではいけないんだ、頑張って良い土地にならなければいけないんだと、頑張れ頑張れというふうになってしまうと、それはそれで疲れを覚えてしまうのです。イエス様は、頑張って良い土地になりなさいとは言われていません。このイエス様の例え話は、ともすると、まかれる方の土地、すなわち私たちの側の信仰に 重点が置かれます。神様の御言葉をしっかりと聞いて良い土地になりましょう、そういった理解で語られます。それはそれでもちろん間違った解釈ではありませんし、歴史的にもそういう解釈がなされてきました。ですから私たちもついつい、頑張って良い土地にならなければいけないんだなというふうに思ってしまうのです。正直私もそのように理解をしていました。ただけれども、そう考えるとこの例え話というのは私たちにこう頑張れ頑張れと何か努力を求められているようで、非常に疲れてしまうのです。そしてそれは、行き過ぎますと教会において頑張ることができない人を、裁くことになりかねないと思うのです。今日のこの例え話は種まきの例えとして有名でありますけれども、今私たちが手にしておりますこの新共同訳聖書には、込み出しというのがついております。聖書の横に太い字で書かれてあります。そのところには、その4章の初めのところに種をまく人の例えと書かれてあります。種まきの例えではなくて種をまく人の例えなのです。ですからまかれた種の土地である私たちではなくて、種をまく人である神様に、重きが置かれているのです。それは神様が御言葉をまいてくださる、まき続けてくださる、そのことが大切なのです。私たちが道端であろうが、石だらけの土地であろうが、茨の多い土地であろうが、お構いなしです。私たち人間の側がどんな状態であろうとも、神様は一つでも多く芽が出てほしい、実をつけてほしい、一人でも多くの人が福音を信じてほしい、その願いを込めて、愛を込めて、とにかくたくさんの御言葉の種を大きく腕を広げて巻き続けてくださるのであります。私たちが神様の愛を信じて受け入れることができなくても、また思い煩いの中でもがき苦しみ、どうしていいのかわからなくても、さまざまな思いの中で神様のことが見えなくなったとしても、神様はその大きな腕を広げて御言葉の種を、福音の種を愛を込めて私たちにまき続けてくださっているのであります。芽が出ないでほしい、実がならないでほしい、私たちが種をまくときにそういうふうには思いません。そう思わずに豊かに実がなっている姿を、想像して種をまいて愛情を込めて育てます。私たちですらそうなのですから、ましてや私たちを愛してくださる神様は私たちよりもはるかに強い思いを持って豊かに実を結ぶ姿を想像して種をまき続けてくださるのであります。ですから神様は大切な一人子であるイエス様を私たちに遣わしてくださったのであります。 そのイエス様の十字架の死を通してイエス・キリストという愛の種は豊かに実を結んだのであります。イエス様はヨハネによる福音書の12章の24節でこのように言われています。一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままである。だが死ねば多くの実を結ぶ。それは私たちが神様の愛を信じるためであります。信じて感謝をして愛を持って歩むことができるようになるためです。私たちがイエス様の十字架の死を、その死をこう自分のこととして信じて受け入れて感謝を持って歩むとき、私たちはこの世にあってももうすでに良い土地として歩んでいるのであります。そしてそのような信仰の歩みにおいて私たちは神様への愛とまた隣人への愛に生きる中で、豊かに実を結ぶのであります。神様が私たちに愛してくださって御言葉の種をまき続けてくださっている、そのことをこの朝私たち共に改めて聞いて感謝を持って新しい習慣を歩んでいきましょう。それではお祈りをいたします。愛する天の父なる神様、あなたは私たちがあなたの御言葉を聞けないどんな状態にあろうとも私たちを愛してくださり、私たちに御言葉の種また福音の種をまき続けてくださっておりますこと感謝をいたします。そしてあなたはイエス・キリストの十字架を通して私たちに大きな愛を示してくださいました。私たちがその愛に感謝を持って、そして私たちも愛に生きる中で豊かに実を結ぶ歩みをなしていくことができますようにどうか導いてください。この祈り私たちの救い主御子イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。